健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今年も、いろいろお薬を中心に、健康に関するお話をお届けしたいと思っております。
はい、
今日もスタジオには兵庫県薬剤師会の常務理事の吉田道夫さん、
はい、
明けましておめでとうございます。
また本年もよろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。そして同じく兵庫県薬剤師会は常務理事の谷野拓実さん、明けましてお
めでとうございます。よろしくお願いいたします。
はい、お正月はちょっとはゆっくりできましたか。
はい、はい、仕事三昧でございました。
休みなし。
休みなしなんです。
ずっと
仕事でございました。
こちらからしたらありがたいことですけど。
吉田さん大変でございました。
はい、ありがとうございます。
さあそして新しい年を迎えたわけなんですが、今年最初のテーマがちょっと聞き慣れなかったんですが、ポリファーマシー、
はい、
なんか難しい言葉ですね。ポリファーマシー、これどういう意味ですの。
ポリファーマシーっていうのがポリっていう言葉と、はい、あとファーマシーっていう言葉 の合わさった言葉でして、でポリっていうのがたくさんのっていうような意味がありまして、はいはい、でファーマシーっていうのは我々の薬剤師とか、まあ、薬とか調剤っていう意味持ってるんで、
ね、
まあ、
ファーマシーだね、
はい、で合わせてポリファーマシーで、はい、まあ、薬がたくさん出ている状態っていうような意味で使ってます。
たくさん出ているというのは、それはまあ言うたら予想されてるより予定されてるよりよけ出てるいう意味ですか。
まあ何剤以上とか何種類以上っていう、まあ明確な線引きってないんですけどね、大体私たちがよく言ってるのは、まあ、5種類とか6種類以上飲まれてる状態っていうのを、まあ、薬たくさん出てるかなっていう意味。
ちょっと待ってください。
はいはい、
俺引っかかるん
じゃん。出てます。
ちょっと心当たりある。
いや俺寝る前にさ、
はい、
糖尿の薬、
はい、
で血圧の薬が、
はい、
1つか、うん、でアレルギーの薬が、うん、1つか、うん、血圧が2つあるね、2種類ね、
もう
これで点鼻薬これはアレルギーで5つ
あ、
うん、うわ
あ、そのただね、はい、さん安心してください。何種類か出てても、はい、全部が全部、うん、不適切というか、まあ、あんましよろしくない状態っていうわけではなくて、はいはい、例えばこれが最近の解釈なんですけど、はい、まあ、1種類2種類でもその自分の体調に合ってないお薬とか、うん、まあ、不必要かなって思われるような薬が出てる状態もポリファーマシーってまあ言ってしまうんですけど、
不必要な量が出てんのが、まあ、基本的にはポリファーマシーというのはちょっと風のイメージのことですね。
そうそう、風なんですけど、やっぱり何種類たくさん飲まれてても、うん、全部その体調とか、うん、まあ、自分の、状態ですよね、
はい、
体の状態に合ったお薬が出ている時は、うん、まあ、問題のないポリファーマシーということで、うんうん、安心して、まあ、出てる分をきちんと飲んでいただいたらいいかな。
単純に数だけでは決められない、うん、ね、ということです、はい、
まあ、例えば一番最初受診した時に血圧が高いということで受診してた人が、
はい、
で血液検査検査をしましょうというふうなことで検査をしたら、うん、あ、ちょっとこれコレステロールが高いから、うん、血圧の治療と一緒にコレステロールの治療をしましょうということで、うん、だんだんこうお薬が増えてくるんですね。
今年いったら余計ね、
う
ん、
そうそうそう、はい、でそれでいつの間にかもう本当に何十種類というふうなお薬を使ってしまうと、うん、そのことで良くないことも出てしまうということがあるので、このポリファーマシーが今問題化されてて、うん、お薬をちゃんと整理をして、うん、本当に必要なお薬を使っていきましょうというふうなのがこの、まあ、言葉の、出てきたことなんですね。
まあ、その言葉で聞くと、まあ、その通りやなと思うんですけど、うん、実際ね、僕らでもそう もろたら、うん、で自分では絶対少ない方がええなと思うねんけど、はい、でもその、まあ、副作用 の心配いうのが僕らには全然分かれへんよ、うん、この薬とこの薬飲んで、
ね、飲み合わせとかもね、
下手したらさ、それ飲んだ後に睡眠導入剤飲む時もあるで、もう今日はちょっと寝られへんな、なその時にこれ飲んだどんな影響あんねやろなんか、もう全然分かれへんもんね、うん、ちょっとそこビビりながら飲んでますね。
あ、そうですか、
はい、
例えばなんですけどね、いろんなところに診察かかっておられる方とかでしたら、はい、こっちのクリニックで出た薬、はい、こっちの病院で出た薬、
はい、
お互いの先生が把握されてなかったら、うん、何飲まれてるかわからないですよね、はい、じゃあ例えばこっちのクリニックで出た薬の副作用を抑えるためにこっちの病院でまた新しい薬が出るとか、あとお互いの先生がその何出してるかわからなかったら、血圧高かったら両方の先生が血圧の薬出してしまうかもしれないですけど、っていうのがちょっと前まであったり、よく出てたんですけど、
実際
あったんですね。それはだいぶ減ってるんです。でなぜかと言いますと、お薬手帳。
ああ、やっぱりそのお薬手帳を見て、はい、いうことです、はい。でもさ、お薬手帳を見せてって言えへん先生もおるで。
そういう先生もいらっしゃるからちょっと注意しなきゃいけないんですね、うん、なので今出ているのはそのかかりつけ薬剤師、かかりつけ薬局というものを作って、うん、複数の例えば A 病院、 C、B クリニック、うん、C 歯科とか、はいはいはい、そういうところのお薬を一つの薬局でもらうとですね、そこで重ねてはいけないもの、重ねたらまずい作用が出るものを、まあ、チェックをできるということなんですね。
それでもさ、病院行ったら横に、薬局いうかありますやん、そんなんそれセットで考えてもと思うな、ここで来たら例えば耳鼻咽喉科みたいなとこ行ったら、そこの耳鼻咽喉科の薬が そこ行ったら絶対あるやん、
在庫がね、
そこのそこ行ってもらう、ね、もろてまうもん。
だからそこの、薬局では必ずこのお薬手帳を見せて、今こういったお薬を他に使ってますということを必ずチェックを受けていただいた方がね、
はあ、それはさ、薬剤師の方がいやこれとこれ組み合わせたらあきまへんでってその先生が処方箋書いとんのにね、ストップできます。
いやそれがね、薬剤師には疑義照会権というのがあって、疑義照会というのはあれおかしいな、これはどういうことなんだろうなということをドクターに確認することができる、まあ、というのをしなきゃいけないんですね、その疑問が出た時は、はい、でその上でないとお薬をお渡しできないので、薬剤師がそれを逆にやらなかったらですね、職務怠慢ということで、場合によってはちょっと面倒くさい問題にもなってしまいますので、はい、必ず薬剤師はそれをやるということになっております。もしやってない薬剤師がいたらですね、ちゃんとやるというふうにおっしゃっていただきたいんですけれど
でもやってもらったことあります。
あの、
そう、なんか耳鼻科にはずっとアレルギーがあるんで通ってて、風邪ひいたって内科に行って、そしたらなんかね、お腹の薬がいっぱい出たんですよ、胃薬みたいなのが。でももうすでに飲んでるお薬と、なんかあれこれはちょっと役割が一緒なんで、先生に確認しますねって薬剤師の人が言ってくれて、なくなりました、薬が一個。そういうこともありました。
そうですね、はい、本当に非常にいい例だと思います。
はいはいはい。
それはもう全部元になっとるのはお薬手帳と。
そうですね、
そうですね、お薬手帳と、かかりつけ薬剤師持っていただくと、かかりつけ薬剤師さんはもういろんなまた谷さんのかかられてる情報を全部ひとまとめにして、薬の情報も管理してくれるので、安心して飲んでいただける状態のお薬を提供させていただけるかなと思いますね。
それはまあ僕らが素人で、はい、先生ちょっと薬多いから減してと言う、それは言われへんねんね。
ただね先生、飲みにこの薬飲みにくいとかっていうのはもう言っていただいたらいいと思います。あと
そうですね、
例えば朝の薬どうしても忘れてしまうんやけどっていうようなこととかの相談はどんどんしていただいた方がいいかなと。
そうか、
逆にドクターに言いづらかったら薬局に来られてからね、実はこうなんやけどなんとかならへんかなというふうにおっしゃっていただいたら、じゃあちょっと薬局の方から、薬剤師の方から先生に聞いてみますんでっていうふうなこともねやってくれると思いますので。
僕らさ、からまあその耳鼻咽喉科行ったらそこの薬局行くし、内科行ったらそこの行くしな、ほんなら一つにしとう方がええわけか。やっぱり
ぜひともこの2026年はそれをチャレンジしていただきたいと思います。
新年の
抱負、はい、なるほどね、もうどこか一つに集約 しようと、もうそれの方が管理がしやすい。
そうですね、ただおっしゃったみたいに、どうしてもその薬の在庫というのがあるので、いつも使ってる薬はね、例えばここにまとめようというところがあったらですね、次回からここでもらうからこの薬準備しといてね、
用意しといてくれ
る、ね、そうそういうこともできますので。
それとね、薬の種類増えたらね、そ自分の自己管理が大変や。 あれどの薬がどこで1ヶ月分もうた30錠あるわけやん。
はいはいはい、
それが初めにドーン のとおり山に積んで枕元に置いとってんキーメイルこれまた今から1ヶ月飲まなかったか
今回のこのポリファーマシーはね、あの種類ということもあるんですけれど、お薬が余ってしまってるとかね、残ってしまってるとかいうことに対する対応もですね、やはりあのやっていかなきゃいけないということで、
ね、ちょっとね、はい、あの飲み忘れが何ぼかずっと重なったりするやんか、それで10錠ぐらい余分にあって、はいはい、鬱陶しいねんけどあそれを置いとった方がいいんですか。 前西田さんがちょっと、うんうん、いざ言う時に1週間分ぐらい置いとった方がよろしいで言うのを聞いたんですけど、それはどうですか。
何日分かあの、まあ、その災害とか、まあ、いざ言う時のためにあのちょっと置いといてもらうのはいいと思うんですけど、例えば朝だけ飲み忘れてたくさん余ったとか、夕だけなぜか足らへんとかっていうのがあるんでしたら、それも薬剤さん言っていただいたら
日数を
調整してくれるっていうのも、まあ朝だけちょっと少なめでっていうことで、あのちゃんとお尻が合うようにあの日数調整もできますので、
僕はあの、まあ、食後というのと、はい、で寝る前いうのがあって、はい、こんなん邪悪さいわ思ってこれで薬剤師さんに聞いて、これ食後と寝る前言うたらどないじゃいまんねんって、いやもう食後も寝る前にしていただいていいですよって、あれでむっちゃ飲みやすくなりました、
はいはいはい、だから要はきちんとその、処方されたドクターが期待された効果をね、出るようにお薬を使っていただければいいのであって、その飲む方法とかそれにあんまりこだわっても仕方がない場合もあります、うん、あの、うん、飲む方法にこだわっていただかないといけない場合もあるんですけれど、
ね、
そう、はい、だからそこの判断というのをご自分でしないで、あの、まあ、ドクターとか、まあ、特に薬剤師に、ね、はい、相談していただいて、今あの谷さんがおっしゃったみたいに、こうこうこんな飲み方あかんかなというふうに聞いていただいたら、あ、いいですよって言われる場合もありますし、
特にややこしいの食前、
はい、
難しい、はい、
その食べる直前に飲んだらええのか、はい、1時間ぐらい前も食前やし、2時間前も食前食前や、うん、難しいです。
2時間前は食前と
はならないんですあれなんか定期があるんですか、はい、食前
で。一応あるんですけど、うん、はい、特に糖尿のお薬とかだったら、うん、食前とか出てこないですか、
はいはい、
僕大体食後なんです
か、
直前の
もある、直前っていうのもあるんですね、はいはい、あとはね、あの食前でも食後でもいい薬を、うん、結構もうあの食後に出される場合もあるんですね、うん、あのどちらでもいいので、はい、例えばもし食前の薬があるんであれば、はい、もう食前にまとめてもらうとかっていうことも可能なんですね。そうですよね、
はい、
だからその辺はあの、うん、ちょっと相談いただければ
確かに
飲みやすい、
分けて何回も飲むのかなんね、
どれか忘れる、
うん、と言って、あの2回分のお薬を一遍飲むのはやめてい
ただきたい、ね、それはね、はい、分かりました。じゃあ、まあ、今年はできるだけ、はい、そのかかりつけ薬剤師さんを、はいはい、もう確保して決めて、
はいはい、
でもう一緒に今相談したり管理してもらおうと、
どんどん相談していただ
き、余分な薬をできるだけ減らそう、こういうことですね。分かりました。はい、はい、今日は兵庫県薬剤師会常務理事の吉田道夫さん、同じく常務理事の谷野匠さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。